小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話が語る子供が成長する姿をテーマに、シンデレラを取り上げていただきましたね。
そうですね。僕はあの話とってもいい話だなと思うんですよね、うん、揺れ動く子供の気持ちをよく表してるからね、あの話から学ぶこと、大人が学ぶことっていっぱいあるだろうというふうに思ってるんだよね。そうですね。
さて今週は、
今度はね、子供がですね、難しい課題にぶつかった時ね、子供の意思でこうやってみようっていう強い意志が出る、そういう話もあるのね、
はい、
そういう意味でね、イギリスの話なんですけど、賢いモリーという話があるんですよ。代表的な話があるのね、それを聞いていただこうと思うのね、
はい、
これはね、あのしばらく前に藤井泉さんとおっしゃる、あの茨城にお住まいの語り手にここでも語っていただいたものがあるので、まずそれを聞いていただいて、それから話に入ります。
はい。賢いモリー。昔あるところに男とおかみさんがいました。二人にはあんまり子供がたくさんいて、みんなに食べさせることができなかったので、下の三人の女の子を森の中に捨てました。三人はあてもなくどんどんどんどん歩いていきましたが、どこまで行っても家一軒見つかりません。あたりがだんだん暗くなってきて、三人はお腹が空いてきました。その時ちょうど明かりが一つ見えたので、三人はその明かりのする方へ歩いていきました。三人は家の戸を叩きました。お願いです、中に入れてください。中から女の人が出てきましたが、何の用だいと聞きました。どうか中に入れて食べるものと飲むものをください。すると女の人は、おあいにくだね、うちの人は人食いの大男だよ、見つかったら殺されてしまうよと言いました。けれど三人は、お願いです、あんたの旦那さんが帰ってくるまでにはきっと出ていきますからと一生懸命頼みました。すると女の人は三人を中に入れてくれて、火の前に座らせ、パンとミルクを持ってきてくれました。ところが三人が食べるものに口をつけようとした時です。表の戸をガンガン叩いて恐ろしい声が聞こえました。ブルルルブルルルブルルル、匂うぞ匂うぞ、おい誰かそこにいるのか、人間の血の匂いがするぞ、ちっぽけな娘っ子が三人腹すかせて凍えてるのさ、お前さんこの子たちには手は出さないでおくれよと神さんは言いました。大男は何も言いませんでしたが、晩ご飯をたっぷり食べると三人に泊まっていくようにと言いました。大男にも三人の娘がありました。三人はこの娘たちと同じベッドで寝ることになりました。ところで三人の中で一番下の子は名前をモリーといって大変賢い子でした。モリーはみんなが寝る前に、大男が自分と二人の姉さんの首にわら縄を結びつけ、大男の娘の首には金の鎖を巻いたのに気がつきました。そこで誰もがぐっすり眠るのを待ちました。それからモリーはそっと起き出すと、自分と二人の姉さんの首からわら縄を外し、大男の娘の首からは金の鎖を外しました。そして自分と二人の姉さんの首に金の鎖を巻き、大男の娘の首にはわら縄を巻いておきました。それからまたベッドに入りました。真夜中、大男はガバッと起きると太い棍棒を持って娘たちのベッドの方にやってきました。真っ暗闇、大男は手探りで首にわら縄を巻いてあるのを探すと、ベッドの下に引きずり下ろし棍棒で叩いたので、大男の娘たちは死んでしまいました。大男はうまくやったわいと言いながら、またベッドに入って寝てしまいました。モリーは今こそ逃げ出さなくてはと二人の姉さんを起こし、音を立てないようにと言いました。 3人は無事外に出ました。3人は走って走って門が開けるまで走り続けました。辺りが明るくなってみると立派な御殿の前にいることが分かりました。それは王様の城でした。モリーは中へ入っていって王様に自分たちの話をしました。すると王様は、モリー、お前は大変賢いやつじゃ。それにうまくやった。だがもっとうまくやってもう一度大男のところへ行き、大男の枕元にかかっている刀を取ってきたら、お前の一番上の姉さんをわしの一番上の息子の嫁にしてやるぞ。やってみますとモリーは言いました。モリーは一人で大男の家に戻っていき、ベッドの下に忍び込みました。夕方、大男は帰ってきて晩ご飯を食べるとすぐベッドに横になって寝てしまいました。モリーはベッドの下からそーっと這い出すと、手を伸ばし大男の枕の腰に手を伸ばして刀をつかみました。ところが手元に引き寄せようとしたとき、刀はカチャッと音を立てました。大男は目を覚ましました。モリーは刀をつかんだまま駆け出しました。大男は追いかけました。モリーは走り、大男は追いかけて髪の毛一本橋までやってきました。モリーは渡れましたが大男は渡れません。ちくしょう、やーいモリー、二度と来るなよと大男は怒鳴りました。いえいえ来ますわ、もうあと2回とモリーは言いました。モリーは刀を王様のところへ持っていき、一番上の姉さんは王様の一番上の息子と結婚しました。その後で王様はモリーに言いました。お前はなかなかうまくやった。だがもっとうまくやってもう一度大男のところへ行き、枕の下に隠してある財布を取ってきたら、お前の二番目の姉さんをわしの二番目の息子の嫁にしてやるがな。やってみますとモリーは言いました。モリーはまた一人で大男の家に戻っていき、ベッドの下に隠れました。夕方、大男は帰ってきて晩ご飯を食べるとすぐにベッドに横になっていびきをかき始めました。モリーはベッドの下からそーっと這い出すと、枕の下に手を突っ込んで財布を抜き取りました。ところが戸口から外へ出ようとした時、大男は目を覚ましました。モリーは走り、大男は追いかけて髪の毛一本橋までやってきました。モリーは渡れましたが大男は渡れません。ちくしょう、やーいモリー、二度と来るなよと大男は怒鳴りました。いえいえ来ますわ、もうあと1回とモリーは言いました。財布を王様のところへ持っていき、モリーの二番目の姉さんは王様の二番目の息子と結婚しました。そのすぐ後で王様は言いました。モリー、お前は大変賢いやつじゃ。それにうまくやった。だがもっともっとうまくやって、今度は大男が指にはめている指輪を取ってきたら、わしの一番末の息子をお前の婿にやるがな。やってみますとモリーは言いました。モリーはまた一人で大男の家に戻っていき、ベッドの下に隠れました。夕方、大男は帰ってきて晩ご飯を食べるとすぐに寝てしまいました。モリーはベッドの下からそーっと這い出すと、大男の手を取って指輪をクイクイクイッと引き抜きました。ところがその時、大男は目を覚ましてモリーの腕をがっちりつかみました。さあやっと捕まえたぞモリー、ところでお前はわしにひどいことをしたな。お前がわしにしたようなひどいことをわしがお前にしたとしたら、お前はわしにどうする。そうね、大きな袋を持ってきて、その中へお前を入れ、それから猫と犬と、それから糸と針とハサミを入れて、その袋を壁にかけるわ。それから袋の上からぶったたく棒を探しに出かけていくわね。よーし、そうしてくれる。 男はバカでかい麻袋を持ってくると、森と猫と犬と糸と針とハサミを入れてその袋を壁にかけました。それから棒を探しに出かけていきました。森は袋の中で歌うように言いました。ああ、私の見てるものをちょっとでも見たら。大男のおかみさんは、森、何が見えるんだねと聞きましたが、森はそれには答えず、ああ、私の見てるものをちらっとでも見たらと続けました。おかみさんはもうたまらなくなって、森、御所だから私をその中に入れて、お前の見ているものを見せておくれと言いました。そこでモリーはハサミで袋に穴を開け、糸と針を持って外に飛び出しました。そして大男のおかみさんをその穴から袋の中に入れると、糸と針で穴を閉じてしまいました。おかみさんは袋の中に入りましたが何にも見えません。モリー、何も見えないじゃないか、出しておくれと言いましたが、モリーは構わず戸の陰に隠れました。そこへ大男がバカでかい木を一本引っこ抜いて帰ってきました。そして壁から袋を下ろすと、袋の上からぶったたき始めました。おかみさんは、お前さん私だよと騒ぎましたが、犬はワンワン鳴くし、猫はニャーニャー鳴くしで、その声が聞こえません。その時モリーが戸の陰から外に飛び出しました。モリーは走り、大男を追いかけて髪の毛一本橋までやってきました。モリーは渡れましたが、大男は渡れません。ちくしょう、やいモリー、二度と来るなよと男は怒鳴りました。来ませんわ、もう二度と、とモリーは言いました。そしてモリーは指輪を王様のところへ持っていき、王様の一番末の息子と結婚しました。それで森は二度と大男のところへは行きませんでしたとさ。おしまい。
藤井泉さんの語りで賢い森聞いていただきました、
この話ね、イギリスでも有名なんだけども、日本でもとても多くの方が語るんですね。姿がはっきりしてるし、ストーリーもはっきりしてるので、とてもいいと思うね。で、僕が好きなのは、彼女がですね、王様にね、これはこれは森、お前はなんと賢い娘じゃと。だがもっと賢くやって、大男の、例えば最初は刀を取ってこい、あるいは財布を取ってこい、最後は指輪を取ってこいっていうわけですけど、その度に彼女はね、やってみますって言って出かけていくわけだよね。あの時の姿ね、とってもいいなと思ってるんですよね。これはね、これを語る人自体が、そこのやってみますがとても好きだっていう語り手多いね。
前向きですもんね。
そう、前向きでね、とっても積極的でいいでしょ。
はい、
そういう子供の気持ちってやっぱりあると思うんですよね。やってみますっていうね。それはとっても尊重した方がいいと思うね。そういう時に大人がブレーキかけない方がいいよね。なので危ないじゃないのなんつってね、やらない方がいいですよ。そういう意味でもね、この話は大人に対して忠告してるよね。子供が何かで思い切ってやろうっていう時に、それを尊重してやってくれと。ブレーキかけないでくれという話よね。ブレーキかけるっていうことも時々あると思うんですよ。で、そんな危ないことやんなくていいじゃないとかね、やってもどうせダメだからやめといた方がいいじゃないなんてね、それは子供がっくりしちゃいますよ、そんなこと言われたら。それともう一つは、子供がね、そうやってやってみますって言って出かけちゃうと、親の方が寂しくなっちゃうというかね。これもあるみたいね。でも僕はね、それも親が甘えてるなと思うんだけどね。子供にとっちゃね、すごい人生かけてんだからね、やってみますって言って出かけていったらね、それはね、応援してやってもらいたいというふうに思いますね。
親のね、それなりの人生から、こうしたらこうなるから、だからやめときなさいってつい言っちゃうんですよね。
それもあるみたいよね。でも子供にとっちゃさ、これから人生始まるんだからね、親の方のいろいろあったろうけど、まあそれはご苦労さんでしたで済ましちゃってね。子供は出かけて行った方がいいと思うんだよね。それでいいんではね、面白い話がもう一つあるんですよ。グリム童話なんだけどね、怖がることを習いに出かけた若者の話っていうのがあるのね。これも僕はだいぶ前にこの番組でも取り上げたことがあると思うんですけどもね、まあ長い話なんですが、ある兄弟がいてね、そのうちの一人が怖いっ ていう知らない、怖がるってなんだか分かんないって、みんながお化けの話聞いたら怖い怖いなんて言うんだけど、僕は怖いってなんだか分かんないっていう話だけね。でいろいろまあ親からどっか行ってその怖がることを習ってこいって言われて追い出されるんですね。で行っていろんなことを経験するんですよ。である時は怖がることをじゃあ教えてやるって言うと大人がいて、あそこにその死体が3本ぶら下がってると、なんか泥棒かなんか首吊りになってね、死体がぶら下がって、その死体の下へ行って寝れば怖がることがわかるだろうって言われるんですね。で下へ行って寝るんだけどちっとも怖がらない。で下で固くなった死体が風に振られてこうぶつかってるとね、おめえら寒いだろうなつって下ろしてやって、自分の体温で温めてやってね、そしたら生き返っちゃって、でその三人の泥棒がその子供に首絞めにかかってくるもんで怒ってね、それがお前の恩返しかならもう一回ぶら下げてろつってまたぶら下げちゃってとかって、そういうもう冒険をやっていくわけですよ。で最後にいろいろあって、で結局ある呪いをかけられたお姫様を救ってね、それでお姫様と結婚するんですね。でお姫様と結婚してもまだ怖いってなんだろう、怖いってなんだろうって言ってるもんだから、そのお姫様気に食わなくて、お手伝いさんたちと示し合わせてバケツに水入れて小さい魚をいっぱい入れて、寝ている彼の布団をバーンと剥いでベッドにそのバケツの水を魚ごとぶちまけんですね。するとベッド中水だらけになって魚が体の周りでベチャベチャベチャベチャって言ったら、あ怖い怖いって言ったってね。要するに女房が一番怖かったって話なんだけどさ、いやくだらない話なんですよ本当に。長い話なの。だからまあよっぽど暇な時には読んでいただきたいけどね。面白い話。でも僕がね興味持つのはその怖がることを習いに出かけるという発想ね、うん、それっていいなと思ってるんですよね。僕たちの人生って考えてみたら怖がることを習いに出かけることの連続なんじゃないかね、うん。みんなそれやってるんだよ知らず知らずのうちにね。例えばどっか学校受かりました、嬉しいよね。だけど嬉しいさ半分ついていけるかなっていうちょっと心配があるとかね。からどっかの会社に受かりました、嬉しいけどでも仕事がちゃんとできるかなってちょっと不安がある。結婚だってそうかもしれないね。結婚して嬉しいだけどこの月給でやっていけるかしらとかね、ちょっと不安がある。でもみんなそれにもかかわらずそれを突破していくわけでしょ若者はね。その時周りの大人はやめときなよっていうんじゃなくて、その背中を押してやってほしいと思うね。怖がることを出かけるときに頑張るよって言って押してやる、それが必要なんじゃないかと思うね、うん、でもどうも見てるとこの頃ね、日本が非常に今平和だからそうなっちゃったのかもしれないけど、あんまりその冒険に出かけることをね親の方が好まないみたいな雰囲気があるみたいで、それから若い人自身も例えば海外留学の数が今減ってるんですよね、すごく全国としてね。でそれなんかもちょっと心配なのね。やっぱり怖がることを習いに外国へ行ってほしいと思うしね。日本ってやっぱり島国ですからね、小さな島国。怖がることを習いにみんな出かけてもらいたいというふうに思うし、いろんなその研究上でもね、研究の上でもみんながやらないようなことを怖がらないでやってほしいと思うしね。だけどその時にどうもその子供がそうやって飛び出していっちゃうと寂しいという感じる親が多いらしくて、それはねブレーキかけないでほしいと思うね僕は。親は親で、前回もお話したけど別な人生やってんだから、親は親で人生充実してくださいよと、子供は子供で自分でやっていくんだからっていうね、そういうちょっと距離を持って、それでそれぞれが独立してお互い尊重し合っていくっていうのがいい形なんじゃないかなっていうのを僕は思うけどね。でも子供が幼ければ幼いほどその子供がね怖がることを習いに出かけることに対して親の躊躇はあるかもしれないね。それはわかるよ、それとそうだと思う。でも子供は子供なりにねやっぱりちゃんと考えて生きてんですよね、小さくても、うん、とかそう思うの。幼稚園ぐらいでもそうだと思うな、うん、それぞれちゃんとやろうというふうに思ってんだよ。そこはね見守りながらも信じてやっていいんじゃないかなっていうのを感じてるけどね、うん、
今日は昔話が語る子供が成長する姿をテーマに、賢い森、そして怖がることを習いに出かけた若者を中心にご紹介しました。やっぱ親としては後押しして見守って信じる、
うん、どういうことだよね。
これ大事ですね。
そうですよ、みんなね子供はちゃんと生きていくんだから大丈夫だっていうふうに思った方がいいんじゃないかな、うんうん、
さて来週は、
実際にはね、具体的に例えばお話を子供に聞かせるにはいつ頃からがいいんですかとか、いろんな質問もあるもんでね、そういう具体的な話に入っていくこともです。
楽しみにしています、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。